スマートフォンのアプリとか ATM の画面で自分の口座残高を見た瞬間に、ふと胸の奥がギュッと苦しくなることってありませんか？
ああ、ありますよね。将来これで本当に足りるのかな、みたいな。
そうそう、まさにそれです。もっと切り詰めなきゃダメなんじゃないかって、得体の知れない不安に襲われるあの感覚、リスナーのあなたも一度は経験があるんじゃないでしょうか。
ええ、実はですね、その数字に対する執着心みたいなものが、かえってあなたを本当の意味で貧しくしてしまっている最大の原因かもしれないんです。
なるほど。数字への執着がですか？
はい。今日私たちが分析していく資料によると、そのお金の不安に対する最強の防具っていうのは、精巧なエクセルの計算ソフトでも分厚い家計簿でもないんですよね。
え？違うんですか？じゃあ何が防具になるんでしょ
それはですね、たった一枚の白紙であると断言されているんです。
う？おお、いきなり確信をついてきますね。白紙ですか？今日私たちが深掘りしていくのは、イノベーションライフコーチの内網大輔氏が手掛けたシリーズなんですけれども、
はい、そうですね。
書けば整うアウトプット自分整理術シリーズという作品でして、これ本当にユニークで、ただのよくあるお金の増やし方とか節約術のノウハウ本じゃないんですよね。
全然違いますね。
コンセプトが、物語で共感し、ワークで整える、自分だけの羅針盤を見つける各ビジネス小説となっているんです。
このコンセプトは非常に興味深いです。このシリーズは特にキャリアとか生き方に迷いを持ち始めた真面目で内省的な30代から40代のビジネスパーソン、つまり今のリスナーのあなたのような層に向けてすごく緻密に設計されているんですよ。
確かに私たちの世代ってドンピシャかもしれません。
私たちは日々本当に絶え間ない情報の波にさらされていて、常にスマホで正解を外の世界に探してしまいますよね。
そうですね、すぐ検索しちゃいます。
でも、ジェモ法過多な現代において本当に必要なのは、誰かが作った正解を読むことではないんです。紙とペンを用意して自分と向き合う静かな時間を持つこと。著者はまさにその本質的な価値をついているんです。
ああ、わかります。答えを探してネットサーフィンをしてかえって疲れてしまうことってよくありますからね。
はい、本当にそうだと思います。
そして今回、そのシリーズの中でも特にお金というテーマに切り込んだ第4巻、見失った心が喜ぶお金との関係、通帳の数字より今日の笑顔で心つながる物語に焦点を当てていきます。さて、これを紐解いていきましょう。
お願いします。
今回のミッションはですね、お金の恐怖から分厚い鎧をこんこんでしまった67歳の主人公の物語を通じて、リスナーのあなた自身のお金の呪縛を解くことなんです。
まずその主人公である佐藤誠一という人物の心理状態を紐解く必要がありますね。
ええ、佐藤誠一さんですね。
はい。彼はかつて大手企業の総務部長を務めていて、現在は再雇用として働く67歳の男性です。
なるほど。
ここで重要なのは、彼は決して悪人ではないということです。むしろすごく真面目で責任感が強くて、家族を守るという目的のために忠実に生きてきた人物なんですよ。
家族を守るためという思いは本物なんですよね。でもそこがちょっと空回りしてしまうというか、
そうなんです。
少しでも無駄を削ろうとして節約を徹底するあまり、通帳の数字が増えることだけに執着してしまったんですよね。
ええ、まさに。
その結果、妻の陽子さんとか愛犬の柴犬豆、さらには職場の若手社員たちとの間にも分厚くて冷たい壁を作ってしまっている状態なんです。
家族を守るという崇高な目的があったはずなのに、いつの間にか数字を減らさないことという強迫観念にすり替わってしまった状態ですよね。
本末転倒になっちゃってるんですね。
はい。職場の若手が投資とか転職について軽く話しているのを聞いて、誠一はすごく苛立ちと恐れを覚えるんです。
ああ、自分の価値観が揺さぶられるわけですね。
その通りです。長年会社に泥臭く人生を捧げてきた自分の生き方が否定されたように感じてしまって、ますますお金という数字の管理に固執していくわけです。
これ資料を読んでいてすごく感じたんですけど、
はい、何でしょう。
なんか例えるなら、猛吹雪が来るのを恐れるあまり、真夏なのに分厚いダウンジャケットを何重にも着込んで汗だくになっているような状態ですよね。
ああ、それはすごく的確な表現ですね。
本人はこれは家族を守るための防寒着だと思い込んでいるんですよ。でもその分厚い鎧のせいで、家族がハグしてくれてもその温かみを全く感じられなくなっているという。
素晴らしい例えだと思います。過度な防衛本能が 本来一番守りたかったはずのつながりとか温かさを完全に遮断してしまっているんですよね。
そうなんですよ。
これが彼を息苦しい孤独感に閉じ込めているお金の鎧の正体なんです。
そんな息苦しい日常を送っていた誠一さんにある日転機が訪れるんです。
ええ、あのお店ですね。
はい、妻の陽子さんが商店街の福引きで当てた期限ギリギリの旅料券があるんですけど、もったいないからというまさに誠一さんらしい理由で路地裏にある喫茶店羅針盤という不思議な喫茶店に足を踏み入れるんです。
期限ギリギリっていうのがまたリアルですよね。
そうなんですよ。そこでマスターから思いがけないものを渡されるんですよね。
ここで興味深いのはこの喫茶店のマスターの対応なんです。これが非常に高度なコーチングの手法になっていまして。
コーチングの手法ですか？
はい。マスターは誠一にメニューや具体的なアドバイスを差し出すのではなくて、あなたの未来を豊かにするギフトですと言って、なんと A4 の白紙を手渡すんです。
いやー、無料のコーヒーを飲みに来たおじさんにいきなり白紙を渡すんですよ。普通だったらなんだこれはと怒りますよね。
まあそうですよね。しかしここに教えるのではなく引き出すというコーチングの真髄が隠されているんです。
引き出す、なるほど。
マスターは聖地に対して、あなたの節約志向は間違っていますよというような情報や世間一般の正解を与えることは一切しません。
説教するわけじゃないんですね。
ええ、代わりに彼自身の中から答えを引き出させるための余白を提供したんです。
余白ですか？
はい。人間って他人に押し付けられた正解にはいくらでも反発できますけれど、自分自身の内側から導き出した答えからは逃げられませんからね。
いや、深いですね。そしてここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
この白紙のギフトが単なる小説の中の演出で終わらないのがこの本のすごいところなんですよ。
そうですね。そこが最大の特徴です。
本の各章に QR コードや URL が用意されていて、読者であるリスナーのあなたもデイリーマネーシートというフォーマットを実際にダウンロードできる仕組みになっているんです。
はい。つまりただ他人の物語を眺める傍観者になるのではなくて、
ええ、
あなた自身も喫茶羅針盤のカウンターに座って聖地と一緒に白紙に向き合うという体験型の読書ができるんです。
それこそが各ビジネス小説の最大の価値ですよね。一緒に体験できるっていう。
その通りです。聖地がマスターから与えられた具体的な問いの一つに、お金と何、つまり物以外ですね、お金と何を交換するか理解して使っているかというものがあります。
お金と何を交換しているか。
ええ、このシートに向き合うことで聖地は自分のすごく痛いところを直視させられることになります。
彼はそこで初めて自分が時間とか成長、あとは人間関係や思い出といった豊かな経験のためにお金を使っていなかったことに気づくんですよね。
はい、すごくショックを受けていましたね。
ただひたすら損得感情だけで生きていたっていう。妻との記念日の食事でさえ金額ばかり気にして心から楽しめていなかったという残酷な事実に直面してしまうんです。
本当に辛い瞬間だったと思います。
でもちょっとここで意地悪なツッコミをしていいですか？
はい、何でしょうか？
いくら自分の内面とか今の不安を紙に書き出したからといって、それだけで本当に人生が変わるんでしょうか？
なるほど。
だって頭の中にある不安をわざわざ書き出したら、うわ俺ってこんなに不安なんだって余計に落ち込んだりしないのかなって思うんですよ。
全体像と結びつけて考えてみると、それは非常に現実的で重要な疑問ですね。しかし手書きという物理的な行動には明確な心理的効果があるんです。
心理的効果ですか？
はい。頭の中でモヤモヤと考えているだけの不安というのは実体がなくて、どこまでも無限に膨らんでいくように感じられるものなんです。
ああ、なるほど。それって例えるなら頭の中を怒り狂った蜂の群れが飛び回っているようなものですよね。
蜂の群れですか？
はい。頭の中にいる限りいつ刺されるかわからなくて恐怖でパニックになるじゃないですか。
確かにそうですね。
でもその蜂たちを一匹ずつ紙に書き出すことで、ガラスの瓶の中に閉じ込めていく感覚というか、瓶の中に入ってしまえば外から安全に観察できるし。
なるほど、よくわかります。
あ、なんだただの小さな虫じゃないかって気づける。もう刺されることはないってわかるわけですよね。
まさにそのガラスの瓶に閉じ込めるという表現が客観視のメカニズムを的確に表しています。
客観視ですね。
ええ、脳内から外に出すことで自分と不安との間に物理的な距離ができるんです。不安に飲み込まれるのではなく、不安を管理できる立場に変わるということですね。
いやー、蜂を瓶に閉じた後、この本はさらに面白いステップに進んでいくんですよね。
はい、 第2章ですね。
ええ、第2章で登場する感情の先取りというワークなんですけど、
はい、これですね。
未来の出来事を過去形の一言日記として書くというものなんですが、これ一体どういう仕掛けなんですか？
はい、誠一は妻に感謝を伝えて温かい気持ちになったというふうに、まだ起きていない明日の予定をその時の感情も含めて手帳に書き込むんです。
まだ起きてないのに過去形で書くんですね。
そうなんです。実は脳科学や心理学の観点から言うと、人間の脳はリアルに想像したことと現実に起きたことの境界線を非常に曖昧に認識するという性質があるんです。
つまり想像と現実の区別がついていないってことですか？
はい、その通りです。先に温かい気持ちになったというポジティブな感情を紙に書き出して、それを目で見て味わうことで、脳はその感情はすでに起きた現実だと錯覚に近い状態になります。
脳を錯覚させるんですね。
ええ、すると無意識のうちにその感情と辻褄を合わせるための行動や選択を現実世界で取り始めるんですよ。
すごい。じゃあ温かい気持ちになったと書くことで、脳が勝手にその温かい現実を引き寄せるための行動を取らせるってことですか？
まさにそういうことです。
ただの精神論かと思ったら、人間の脳のメカニズムをうまく利用しているんですね。だからこそスマホのタイピングじゃなくて自分の手で紙に書くという身体的なプロセスが重要になってくるわけだ。
ええ、そうやって手書きのワークを重ねた結果、誠一の日常の行動は無意識のうちに少しずつ、しかし確実に変化していくんです。
物語の後半の展開、本当に感動的でしたよね。
はい、すごく温かい描写でした。
今まで愛犬のマメと散歩していても、健康維持と効率しか考えていないって、マメが寄り道して匂いを嗅ぐのを早くしろっていさかしていた誠一さんが、
ええ、
神社の前でマメと一緒に立ち止まる余裕を持つようになるんですよね。
本当に素晴らしい変化ですよね。そして最も象徴的なのが、駅前の和菓子屋でのシーンです。
あのシーンですね。
はい。彼は妻の陽子のために季節の桜の練り切りを買って帰るんです。
桜の練り切り。
ええ。以前の彼なら、こんな数百円の甘いものは無駄遣いだと一刀両断に切り捨てていたはずの行動ですよ。
一緒にお茶を飲みながら妻の喜ぶ顔を見る。そこには通帳の無機質な数字が増えることでは決して得られなかった今日の笑顔に対する喜びがあったんですよね。
はい。
あれだけ何重にも着込んでいたお金への不安という分厚いダウンジャケットが音を立てて砕け散った瞬間でしたね。
まさにそうですね。誠一はお金が減る恐怖を感謝へ、そして過去から受け継いだ呪縛を愛へと変換することができたんです。
感謝と愛への変換ですか？
ええ、このパラダイムシフトこそが、この本がリスナーのあなたにもたらす最大の恩恵だと言えます。
なるほど。
お金とは将来の漠然とした不安を埋めるためだけに積み上げる防壁ではないんです。今目の前にある温かいつながりを生み出すための優しい道具なのだという気づきですね。
私はここが一番のポイントだと思っていて、
はい、
誠一さんは67歳になってようやくそのことに気づきました。でも今この瞬間、これを聞いている30代40代のあなたがこの本を読めば、老後になってから後悔するんじゃなくて、今からその優しい道具の使い手になれるってことですよね。
その通りです。
不安に怯えながらこれから何十年も過ごす必要はないんだって。
本当にその通りですね。著者の内名大輔氏が提示しているのは、正解のない現代において、他人の価値観や世間の常識に振り回されない自分だけの羅針盤を持つことの計り知れない価値なんです。
自分だけの羅針盤ですか？
ええ、情報に流されて不安になるのではなくて、自分で自分の航路を決めることができるようになる。それがこの本の力ですね。
いやー、本当に深い体験でした。この本って単なるお金のノウハウ本でも、よくある自己啓発の小説でもないんですよね。
全く違いますね。
読み進めながら、著者である内上さんの読者を信じてそっと寄り添うような優しいコーチングの眼差しを常に感じることができるんです。
温かいですよね。
本を読むというよりも、まるで上質なカウンセリングとかコーチングをマンツーマンで受けているような、そんな心温まる体験ができるんですよ。
そうですね。物語に深く共感して、そして実際にペンを握って自分の現在地を確認し、未来を描き直す、その静かな時間があなたの明日を確実に変えていく力を持っていますから、
ぜひ今これを聞いているあなたも、見失った心が喜ぶお金との関係を手に取って、お気に入りのペンとノートを用意してみてください。
はい。 ぜひ体験していただきたいです。
そして喫茶羅針盤のカウンターに座って自分だけの羅針盤を見つける旅に出てほしいと思います。
最後にリスナーのあなた自身に一つ、これは重要な疑問を投げかけたいと思います。
はい、何でしょうか。
もし明日何かの間違いであなたの銀行口座の数字が全て消えてしまったとしたら。
うわぁ、それは怖いですね。
はい、お金という防具が完全に失われた時、それでも決して奪われることのないあなたの人生に今すでに存在している本当の豊かさとは一体何でしょうか。
うわぁ、それはすごく考えさせられますね。口座の数字という鎧がなくなった時に残る自分にとっての本当の価値。
ええ。
リスナーのあなたならその白紙に何と書き込みますか。ぜひスマホを置いて静かな時間を作って自分自身の心に問いかけてみてください。
きっとご自身でも思いもよらなかった温かい答えが返ってくるはずです。
そうですね。それではまた次回の探求の旅でお会いしましょう。